朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。皆さんこんばんは。朝日大学放送局に代わって始まります朝日大学放送局番外編、朝日大学法学部が送る大人の法律の時間がやってまいりました。この番組は2010年4月から今年の3月までの4年間岐阜県内唯一の法学部を有する朝日大学法学部の学生たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組として、毎週30分間一緒に法律について考えるとともに、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんにさまざまな情報を提供してきた朝日大学放送局の番外編として、法学部学生諸君による朝日大学放送局第2弾の準備ができるまでの間、朝日大学法学部からの情報を私たち教職員から提供する番組です。朝日大学放送局を制作する法学部学生諸君の新たなネタ収集、リフレッシュの期間中、学生による朝日大学放送局第2弾の放送準備が整うまでの間、代わって法学部に関わる私たち教員職員が朝日大学法学部 PR 番組としてつながしていただく、親父目線からの朝日大学法学部紹介番組です。先生方、この1年間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
朝日大学放送局番外編、
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。法学部ミニ講義のコーナーです。このコーナーでは朝日大学法学部で展開される授業内容を少し分かりやすく、実社会で発生する実例を交えて約15分間でご紹介します。
はい、こんばんは。
こんばんは。
さて、今週も平田先生からミニ講義を頂戴したいと思います。
はい、
では先生、今週のテーマをお願いいたします。
そうですね、まず今までにちょっと実際調停の現場で経験したことを、まあ守秘義務がありますから、
はい、
ちょっとだいぶアレンジしてお話しさせていただきたいと思います。
はい、では実際のお話ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、
ですね、まずペットのお話です。
ペットですか？
はい、
はい、ワンちゃんとか猫ちゃんとか。
ワンちゃんですね。
はい、
でワンちゃんがですね、最近隣近所で、まあワンワンワンって泣いて、うるさいなっていうのありますよね。
そうですね、ちょっと最近暖かくなってきましたので、窓を開けたりする機会も多いので、うん、隣近所の音よく聞こえますよね。
ですね。でこれ法律的に、はい、ペットを、泣かしたらいけないとかっていうんじゃなくて、調停の場合には、はい、まあ、お互いの歩み寄りですから、それをどうやって解決したかっていうようなお話から、まあ、していきたいと思います。
はい、ではよろしくお願いします。
はい、隣のですね、人間関係がお隣とすごい良好であれば、少々ワンちゃんが泣いても全然問題ありません、
はい、
ですよね。だけどちょっと隣誰が住んでるのかなっていう場合に、ワンちゃんが鳴くと、普通だとそんなに気にならない音でも、どうしても気になる。
はい
はい、
はい、なりますね。はい、と
でそのワンちゃんの鳴き声がうるさいというので、持ち込まれた案件です。
はい、
はい、
ではどんな、
はい、もしそういうふうな場合、どういうふうに考えます？
まあ、自分が飼ってる立場でいきますと、まあ、泣く子はしょうがないというか、まあ、そんなに夜中に吠えたりするしないように、まあ、散歩に連れ出したりとか工夫はすると思うんですが、どうしてもやむを得ない時もありますよね。
で相手方がですね、すごい、まあ、そのうるさいというのでも全然寝れないとかですね、それからもう極端な場合は、ワンちゃんを泣かさない、なんかもう整体に手術してくれとかね。
いますね、周りにそういうワンちゃんいますよ。はい、
そうなると実際にその調停してるとそれは大変な、あのワンちゃんにとっても大変だし、その動物にそういうふうなことをするっていうのは僕はすごい抵抗がありました。
はい、
うんうん、そこでどんなふうにそれを解決しようかというので、相方の調停員と、はい、まあ、あの知恵を絞りながらですね、
はい、
解決策を考えました。実際どんなふうに、
難しい問題ですね、
はい、
ちょっと想像はできないんですけれども、
はい、
以前騒音のお話があった時は、うん、なんか時間を決めたりとかっていうお話があったと思うんですけれども、
はいはいはい、
まあね、ペットの場合はその時間をきちんと守りなさいって言っても無理でしょうしね、
うん、
ちょっと想像ができませんが、実際のところはどうだったんですか。
はい、これは僕が考えたんじゃないんですけど、相方の先生がですね、
はい、
考えたのが、
うん、
最近あの二重サッシでも性能のいいやつがあるんです。
はい、
はい、ちょうど線路のですね、うん、横で、マンションとかお家でもそんなに音が聞こえないぐらい性能がいいのがあるんですね、うんうん、それをですね、
はい、
相手方のそのうるさいっていうお家の方に、そのワンちゃんが持ってる方のお宅のお金持ちで、
はい、
あの お金をですね持って、取り付けるというそういう作戦ですね。
ペットを飼っているか家の方 の, あの、はい、負担のお金で、
はい、
あの騒音を気にしている方のお家に取り付けると、
はい
は
いはい、そうなるとですね随分その変わってくるんですね。で、まあ、結構あのお昼だとワンちゃん、
うん、
あんまり吠えなくて、そのワンちゃんが、
はい、
どうしても夜になるとなんか吠えるというので、
う
さっき言ったようにやっぱり散歩に連れて行ってあげたりとか、そういうふうにいろいろ総合的にしながら、
はい、
それプラスそのアルミサッシ二重サッシにしてあげて、でワンちゃん の, その生態になんかこうメスを入れるということはせずに解決を狩るという、
なるほど、
はい、
すごい、そういったお知恵というかお考えはすぐ出されるものなんですか。
実際ですね、お互いにこう譲り合って、互譲というふうに言うんですけれども、
互いに譲り合うと書いて、はい、互譲ですね、
はい
はい、
ですから通常その裁判みたいに何かの法律に基づいて、この法律の条文に基づいて一刀両断にっていうんじゃなくて、法律以外の知恵も出し合いながら、解決を図っていくというやり方です。
なるほど、裁くというのではなくて、譲り合う、
はい、そうです、
うん、
はい、
なかなかすごいいい関係というか考え方ですね、
はい、やっぱりそのワンちゃんが泣いたりとかっていうのでうるさいっていう気持ちはよくわかります、
うんうん、
だけど一方その生体になんか手術して、それはちょっとあのどうしても行き過ぎなんじゃないかなというふうに、うん、あの私たち考えました。
本当ですね、
はい
はい、まあ、動物を傷つけないというか、
そうですね、
ことが一番、うん、大切かなと思いますね、
はい、そしてその時に一つ学んだことがあります。
はい、どういったこと。
はい、やっぱり今まで法律だけで物事を解決するというふうにどうしても思いがちなんですけれども、うん、
はい、
その社会一般の常識みたいなこともとても大事なんですね。でそういうことを、まあ、裁判員制度じゃないですけど、一般の方の知恵とかですね、
はい、
そういうのも活かしながら、
はい、
プロの裁判官と協力して、そして紛争を解決していくというその方向性はすごく僕はいいと思うんですね、
はい
はい、
ですね、やっぱり社会常識を知っておかないと、はい、
そうなんです、
高性能な二重サッシの存在もわからないかもしれませんから
ね。そうですね、
そういったアイデアが浮かびにくいかもしれません。
はい、
はい、
まあ、実際にこういうワンちゃんのお話以外にですね、ピアノがうるさいとかっていうのはあるんですが、うんうんうんうん、
ありますね、
はい、ちょっと具体的にそのメーカーの名前出すのは控えますけれども、はい、や丸丸歯のですね、
はいはい、
アビ丸丸クスっていう、うん、その防音ルームみたいなのがあるんですね、うん、
はいはい、
それをやると例えばですね、学生さんで、
うん、
ちょっとなんかものすごくアルトサックス、
うん、
家で練習したいなとかですね、
はい、
やっぱそういう学生さんいるんです。
いらっしゃるでしょうね、
はい、そうするとですね、うん、 電話ボックスぐらいの、うん、公衆電話のボックスぐらいの大きさでですね、はいはい、ボーンルームになってるんです。
へ
ー。はい。で、それを、はい、まあ、学生さんの、そのマンションの中に置いて、はい、その中に入って、はい、その練習、音楽練習すると、うん、全然響かないと。
おー、はい。すごいですね。
はい。
そういった工夫というか。ものもあるんですね。
そうなんです。
まあ、アルトサックスとかの場合はね、身につけれるので、電話ボックスぐらいで大丈夫かなと思うんですけど、また、ピアノとかになると、ちょっと幅広いスペースが必要になるので、
そうなん
です。予算というか。
はい。それでは、今、まあ、今日はですね、その隣の、うん、まあ、騒音というか、それに関連して、今、ピアノが出ましたけれども、はい、ピアノの場合にですね、はい、隣がうるさいと言われたときに、うんうん、じゃあ何時から何時まで、普通はだいたい夜の、
はい、
まあ、8時から朝の8時ぐらいまでピアノ弾かないでください、っていうふうに、まあ、例えばマンションの管理、規約であるとします。でも中には、お勤めの時間が、昼と夜が逆で、お昼に寝てる方もおられる。
いらっしゃいますね。今、多様な働き方がありますからね。
そうなんです。で、そういう時に、例えば、そういう事案の場合に、どんな風にするかというと、例えばですね、部屋自体が安くて、防音ができるというお部屋。僕が聞いた話では、6畳ぐらいのお部屋が、4畳半ぐらいにはなるんですけど、ただその4畳半になっても、中の音が全然こう外に漏れない、はい、そうすると、やっぱり隣の方の、迷惑かけてないっていう、気持ちが伝わるし、で相手の人も、まあ、そこまで一生懸命してくれるんだったらっていうんで、まあ、それをきっかけにして、人間関係が良好になるというかですね、ですから、まあ、お互いにそれぞれ譲り合って、まあ、中にはですね、そこで、例えばピアノのその部屋ですけど、クーラーとかつけとかないと、夏は暑いですよね。
そうですね。
はい。ですから、そういう時は、まあ、ある程度、お隣も、まあ、クーラーつければいいんでしょうけど、やっぱり、そこは予算の関係で、つけられないという人もおられますから、まあ、お互い様というか。
譲り合って。
そうなんです。
はい。
譲り合いというのがすごい大事だということですね。
そうですね。ご近所さんですから、なおさら。
そうですね。
はい。
で、私のその、今回のこのシリーズでは、民事訴訟法とは別に、まあ、その調停とかで、お互いに譲り合うという、そういう知恵をですね、まあ、実際のケースを例に挙げながら、皆さんに紹介していきたいと思ってます。
はい。また次々といろんな話題を提供していただけるということで、楽しみにしております、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、は
い。朝日大学放送局番外編。
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。キャリア形成のための職業紹介のコーナーです。今回はまず法学部の先生方に大学教授の仕事についてインタビューしたいと思います。大学教授というと世間からは一般的にすごいとか頭いいんですねとかいう反応がありますが、先生方はいつ頃からどうして大学教員になろうと思うようになられましたか？
それでは平田先生よろしくお願いします。
そうですね、まあ、いろんな理由があるんですけれども、ちょっと今回はですね、大学に入ってからのお話をしたいと思います、私大学に入って、憲法の授業を取った時に、みんな何人か憲法の先生がいるんですが、司法試験委員をしている先生ばっかりに集まっちゃうんです、 で本当は数が割り振られてみんな適正な数に割り振ってやってるのに、司法試験委員の先生ばっかり集中しちゃうもんですから、司法試験委員やってない先生がすごいかわいそうになりまして、
はい、
その先生のところに通い詰めました、一番前に座ってました、
はい、
ですごい良かったんです。それがすごいいい先生で、
そうですか、
はい、正直なんか哀愁があったんですけれども、毎回愚痴を言うんですけれども、でも素敵な先生で、毎回毎回こう聞いてるうちに、最後にですね、君が来ないともう受講者いないみたいなでもすごくその関係がですね、まあ少人数教育というかで受けたもんですから、でまあ毎回やってるうちに、その先生っていうのは、名前出していいですか？
あ、どうぞ。
はい、柳沢先生という先生なんですけども、憲法の先生で、
はい、
大学の先生はすごいとか頭いいとかって一言も言わずにですね、すごい謙虚な先生でした、でも試験はむちゃくちゃ厳しくされまして、はい、バズりました一番前に座らないとですね、怒られて、さっきも宮本先生が出ましたけれども、最初のあたり数少ない学生の中で後ろの方で聞いてると、ちょっとそこのちゃんと前来なさいということで前で座って聞きました、
はい、
でやっぱりそういうさっきも宮本先生から出ましたが、職人技って言ったらおかしいんですけれども、その自分の恩師先生からですね、そういう技を、技というかそういう知識を、一つ一つ積み重ねながら、勉強していくというのがちょっと楽しいなというふうに感じまして、でまあ随分厳しい先生だったんですけれども、優しく厳しく鋭く真剣にというふうに先生がおっしゃってました、ですから厳しいんですけれども優しかったんですね、でそういう先生のおかげで、いろんな先生のおかげで今日あると思っています、特にこの学校に来てから大学を卒業して大学院になって、
はい、
今度教師になってからは、もみやま先生だけじゃなくて、
はい、
事務の方々からもいろいろ勉強をさせていただいてます。野村部長もそうですし、久世さんもそうです、なんかそういう中で少しずつ人間的に成長していかないといけないなと思ってます。まだまだちょっと未完成な部分が多いんですけれども、特に、まあ、大学の、教授というふうな、なんかすごいとかそういう意識よりもですね、むしろ何かをこう職人さんのようにこういい仕事したねと言われるように、なんか気がスーッとこう成長するようになったらいいなと思ってます、ということで僕の場合はその司法試験委員じゃなかった漏れた先生だったけど、すごいいい先生に出会って影響を受けたということであります、
おっと、時間の方がそろそろ迫っております。続きをですね、また来週ですね、どんなことにやりがいを感じられるか、それとですね、この仕事の魅力などもですね合わせて、先生方にコメントをいただきたいと思います、さらにですね、どのようにして大学の先生になることができるのか、こういった話もですねまた来週ですね、改めてお伺いしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日大学放送局番外編、
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。はい、皆様お待たせいたしました。もみやま教授の教養講座、言いたい放談のコーナーです。ところで先生、このコーナーの説明の中で古代神話などの教養についてもお話しいただけると伺っていますが、具体的にはどのようなお話をいただけますか？
はい、まあ、古代史ねっていうことになりますと、最近はね古代史ブームでね、まあ、その発掘の技術等もいろいろ進歩したということでね、今までわからなかったこともいろいろ分かってきました。でその中でその 神社についてもね、今まで分からなかったことが分かってきたというようなこともありましてね、まあ新しい神社のですね、姿なんかもね、まあ、今後時間があればいろいろとね、述べていきたいと思います。
あ、神社ですか。そういえば先頃ですね、伊勢神宮の式年遷宮の後に天皇陛下が賢治を奉じて参拝されたという報道がされていましたが、これはどういう意味なんでしょう。
はい、律令制度っていうのを、まあ、皆さんねご存知だと思うんでね、昔のその法律っていうか現在でいう法律の集大成したものなんですけどね、その律令制度っていうのは案外知られてないんですけど、律令各式っていうんですよね。で、各式っていうのがあって、それでその特に格だとか式っていうものの中には宗教のことがいろいろ書かれているわけですよね。で、その中でその式年遷宮のことに関してはどういうことが書かれているかというと、およそ神宮は、神宮というのは伊勢神宮のことなんだよね。正式名称は神宮ですから。
神宮なんですか。
ね、で、そのおよそ神宮については20年に一度その作り直せ、こういうことが規定されている。これは天皇の命令としてね、
はい、
うん、そしてその天皇はそういうふうに命令して、その式年遷宮のですねが終わった近くにですね、天皇が行かれて、そしてその参拝をするということも決まってるんです。
そうなんですか。
はい、だからこの間行かれたというのは古代の法令に従ったという、そういう意味があるんですね。はい、で、賢治っていうんで、その賢っていうのはいわゆるその天の村雲の太刀だとかね、はい、だから別名そのどういうふうに言われてるかというご存知ですか。
は
い、
あ、それ知ってます。草薙の剛です。
それは違うでしょ。
草薙の、
はい、草薙の太刀ね、はいはい、同じものなんですよ。はい、で、その草薙の太刀は飛鳥神宮にありますから、天皇がいくらその持っていこうと思ってもそれできないわけだよね。
はい、
だからその剣をその有名なその刀工にレプリカを作らせた。で、それがその皇居に今ありますよということね。
はい、
うん、寺というのはこれは八坂の勾玉っての
を、勾玉です
ね。勾玉ね。で、これを持っていくということですね。
はい、
で、三種の神器っていうのはそれと今度は鏡があるわけだね。はい、うん、矢田の鏡っていうのがあって、この矢田の鏡っていうのはもうもともと伊勢神宮に置かれてますから、だからその2つを持っていくとその三種の神器が揃うという、
あ、
そういうことになってるわけね。で、その三種の神器を揃えるということによって私が天皇である、その三種の神器を揃えることができるのが天皇しかできませんよというね、そういう意味を持ってるわけだよね。だから、そのところが、その伊勢神宮というのは天皇にとって昔から大変怖いところで、なぜ怖いかというと、まず自分の、ね、近くにそういう三種の神器を置くということがもうとっても怖かった。なぜかというと、昔はね、天皇は自分の地位を維持するためにいろいろ策謀を練ったりね、人殺したりいろんなことやってるわけだよね。そうするといつそのね、三種の神器からね、怒りが発してね、自分が殺されるかもわからないという恐れがあったもんだから、まああちこちに出したんだね。しかし、その出して放っておくわけにもいけないということでね、まあ、20年に一度は三種の神器が揃うようにという、そういうね、長い間の歴史でずっとやってきてるわけね。で、それが大体20年に一度天皇はその神宮に行って三種の神器を揃ったところでね、国家の安泰と、だからその国民がね、
はい、
幸福に暮らすことができるようにということを祈ると。で、氏子の総代代表として天皇がおる、
はい、
だから氏子の総大将なんだよ。
あ、氏子の総大将、
それが天皇陛下の、まあ、そんな意味がありますのっていうことですね。
奥深いですね。
いやいや、まあ、昔からずっとやっていくことなんですけどね。
そうです。
賢治を奉じして神宮に参拝するっていうのは。
そうですか。と、お話はつきませんが、そろそろお時間です。先生、どうも本日はありがとうございました。
はい、いいえ。
朝日大学放送局番外編、
朝日大学法学部が送る大人の法律の時間。
朝日ナウのコーナーです。 このコーナーは朝日大学発の情報や朝日大学近隣からの各種情報提供を行います。今週の情報はですね、法学部新入生が将来卒業するために必ず単位を取らなければならない授業で、建学の精神と社会生活という科目がありますが、今月の23日水曜日にその授業科目のフィールドワーク岐阜学基礎山線と治水と題して、徳山ダムと長良川河口関を見学し、岐阜県固有の地域社会問題を学びます。徳山ダムも長良川河口関も管理する独立行政法人水資源開発機構の担当者から、現地でそれぞれの施設に関する目的・機能などの解説を受け、岐阜県に関する見聞を広める予定です。この取り組みは法学部だけでなく経営学部との合同授業で、両学部の新入生とこれを引率する教職員の合計約350名を2グループに分けて、午前と午後の入れ替えで長良川流域の最も上流にある徳山ダムと最も下流にある河口関を交互に視察するという壮大な計画なんですよ。それではぜひ新入生の皆さん、徳山ダムと河口関の見学を楽しみに参加してください。では以上、本日は法学部新入生の学外でのフィールドワーク活動に関する情報でした。
そろそろ4月も半ばになって、みんなあれかな、はい、生活慣れてるかな。
そうですね、もうそろそろちょっと中だるみが心配な時期ですね。あとちょっと体調不良も気をつけたいところです。
なるほどね。ところで、見学の精神でフィールドワークって行くのいつだったっけ、
は
い、
水曜日ですよ。 23
だ。
はい、
あ、もうすぐだね。
もうすぐです。
どこだったっけ。今年は
なんと長良川河口関さんに去年もに引き続きお話をお伺いする予定と、今回初のですね、徳山ダムの方まで登りたいと思います。
徳山ダムと河口関って言ったら時間かかるんじゃないか。
とってもかかりますね。
何時間、
直線距離で移動をするだけで多分2時間ぐらいかかるんじゃないでしょうか。
全員で行くの。
全員で行きます。
あ、そりゃ大変だ。
はい、学部に分かれて、第一波法学部さんと経営学部さん3台と7台に分かれて全員集合します。
400人ぐらいです
が、はい、もう本当に現地の方には大変無理ってご説明していただくので。
なるほどね。
ぜひ貴重なお話聞いてきてください。
これは何時から。
朝8時半集合なので、遅刻すると置いてかれますよ。
なるほど。私も行っていいのかな。
もちろんどうぞ。
じゃあついていこうかな。
そうですね、もう岐阜の治水の歴史をですね、山の中のダムからですね、海に向かった河口関までですね、岐阜の水の流れを知ると同時に治水問題を抱えた岐阜県の歴史をみんなで勉強しようという壮大な企画でございます。
よし、じゃあ行こう。
はい、我々も岐阜に住んでいながらなかなか知ることと訪れることができませんので、ぜひ先生方も皆さんよく行って勉強してくださいね。
やっぱりうちの大学はいいね。
どういうところがですか。
だって変わったとこ行けるじゃん。
じゃあ来週遅刻しないように皆さん徳山ダムと河口関の方に行きたいと思いますので、ご協力お願いいたします。それではまた来週。
一人じゃないと思える。いつ